それでは礼拝を始めたいと思います。はじめに御言葉を持って始めます。ヨハネの11章の23節から開かなくて結構です。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。アーメン。愛する天のお父様、今からあなたの復活イースターをお祝いします。これから賛美を捧げます。あなたに礼拝を捧げいたします。生きていてあなたを信じる者は決して死ぬことがないとイエス様はおっしゃいました。私たちはそのことを信じます。あなたが世に来られる神の子キリストであると信じます。私たちは決して死ぬことがないことを感謝いたします。あなたがよみがえりです、命です。死んでも生きることを感謝いたします。あなたに会って死んだ生徒たちはすでにあなたのもとで生きていることを覚えます。私たちがこの地上での歩みをあなたに会って歩んでいくことができますように導いてください。これからの礼拝の時をあなたの御手にお委ねいたします。その祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではしばらくそれぞれが祈る時に入りたいと思います。私はあなたから遠く離れている主ではない。私はあなたのただ中にいる主である。あなたの賛美のうちに私はいる。私は音楽のうちのものではなく、私を賛美する心のうちに宿るもの主である。私はあなたのただ中にいる。なぜならあなたは愛されたものであるから。私を喜ぶ者を私は喜ぶ。 私はあなたを翼の下に隠す。あなたを守る。あなたを守る。あなたの賛美があなたの周りで城壁となり、敵の放つあらゆる火の矢を打ち消すことができる。なぜならあなたは私を賛美する民であるから。では賛美の時に入りたいと思います。復活を歌います。信条を告白します。賛美歌の始めの方にあります。使徒信条、
我は
天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の内よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
続けて、何という愛、賛美します。 です。口読文の62番、
賛美歌の後ろにあります。62、
字の太い方を回収が、字の細い方を、司会者が読みます。交互に読んでいきます。口読文の62番、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどとのはありえなかったからです。アメン。
私たちの主イエス・キリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうるたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初報となられました。
イエスは
言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。アーメン。
河合さん、一言お祈りお願いいたします。
愛する天のお父様、この素晴らしい復活祭に私たち一人一人をイエス・キリストの十字架の贖いによって接ってくださり、父の前に復活される命として選ばれて、今日もあなたの御前に復活祭を祝い、尊い主の皆を褒めたたえていることを心から感謝いたします。主よ、人は時にイエスを恐れおののく。イエス様と亡霊を見ているように見る人もいます。でも私たちは主よ、あなたを復活された私たちの贖い主として、今日まことの神、私たちの主である主を褒めたたえ、主に賛美と礼拝を捧げていることを心から感謝いたします。イエス様は死に支配されることではなく、死を支配するために天上からこの地上に来られた方であることを信じます。私たちが罪を犯したゆえに死に支配されるしかありもなかったんですけれど、でもあなたが来て、私たちでは到底解決できない死を十字架の上で私たちのすべての罪を清算してくださったことにより、死から私たちを解放してくださったことを信じます。これは信じる者に与えられる本当に素晴らしい祝福であることを感謝します。あなたは私たちにこの死から復活だけではなく、貧しさからも私たちに復活をさせてくださるために、富に富んでいるあなたが、あなたの富をもって私たちの貧しさを買ってくださった主であるから、主よ、この信仰に立っているとするならば、私たちは全ての貧しさから解放されて、主よ、私たちはあなたの代わりに富むことが許されていることを心から感謝いたします。主よ、この時間あなたが打たれた鞭により、私たちの体における全ての不具合から私たちに復活を与えてくださっていることを心から感謝いたします。主が十字架の上で私たちのために成し遂げたことは数えきれないほどたくさんあります。この奥義を一つ一つ私たちがこの地上を生きる時に必要な分だけこの奥義をして、奥義に立ち、奥義によって私たちに与えてくださる父の恵みのうちに住まうものとさせてください。今日も死者の中から復活し、眠りについている人々の 初王となられたイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日礼拝を通して、賛美を通して、御言葉を通して、あなたの私たちの代わりにつけられた釘跡が残っている手や足を私たちは見ます。そしてあなたをまさしく触ります。御言葉でアーメンで、あなたを触ります。賛美であなたを触ります。その時人々はあなたを見た時、亡霊を見ることを見ます。でも私たちは私たちの主イエス様を見ます。主よ、今日も私たちに復活を与えてくださるために来てくださったことを感謝します。わずかなものの中で私たちを選んでくださって、主よ、あなたの御前に復活に預かるものとせてくださったことを感謝します。イエスは言われた、私は復活である、命である。主よ、そうです、あなたは私たちの復活です、私たちの命です。私を信じる者は死んでも生きるとおっしゃった主よ、主よ、私たちは生きてあなたを信じるこの幸いの中にいるから感謝します。だから決して私たちは死ぬことがないことを感謝します。今日御言葉を伝える方の上に主よ共にいてください。アロンの末としてあなたに本当に選ばれています。主よ、あなたが油を注いでください。アロンの頭上に注がれたその油はイスラエルの全大地、いわゆる本当にイスラエルの人々を本当に豊かにしたことを私たちは覚えています。今日わずかばかりあなたの御前に集いし、このものをアロンの末である彼を通して、主よ、あなたが豊かに潤してください。あなたが本当に望んでいる、飛んでいるその復活の命と祝福の中に私たちを住まわせてください。回収一度の祈りと合わせて、私たちに復活を与えてくださった命であり、よみがえりであるイエス様の皆によって感謝して祈りました。アーメン。
では、
メッセージに移ります。今日はイースターという日です。イースターはイエス様が復活された日です。そして、その復活をお祝いするのがイースターです。そういうわけで、こちらにイースターエッグが、置かれております。これは昨日、みんなで作ったものですので、後で、一個一個取って、そしてみんなでいただきたいと思います。ちなみに私はですね、3月31日をもって仕事場を離れました。そして4月に入ってから当面の間この教会に使いながら先の方向性を探っていきたいと思っております。で、前の仕事はですね、コンピューターの仕事をしてまして、もうその仕事は決まり事が非常にたくさんあって、でマニュアルもたくさんありました。私は3年半いたんですけれども、その3年半の間に、いろいろなこの仕事はこうだっていう、そういう手順の確立をして、手順書もたくさん書いてきたんですけれども、その最後の日に、その自分の作ってきた手順書を全部社会費ですので、シルッターにかけていきました。それまでそのマニュアルに沿ってずっと仕事をしてきたんですけれども、で、その大切なその手順に従ってやってきていたものをシュレッダーにかけるというのは非常に不思議な気持ちでした。その翌日から私はその会社に対しては部外者となり、もう、カードもありませんので入ることもできません。ところがそこに残るメンバーにとってはその手順書はまだとても大事なものであり、日々の業務を遂行するために必要です。ところが私はその次の日からそこから解放されます。私たち人間もですね、いずれこの世を去る時が来ます。それまで身につけてきたスキルとか手順とか、そういったものを大切に毎日生きているかと思います。そして、たくさん蓄えているものがこの世において、より成功したりしているかもしれないんですけれども、 しかしその手順書は次の世に持っていくことはできません。もし次の世にそれを持っていけたとしても、それは何の役にも立ちません。今この世において、富を蓄えている方もいるかと思います。金銀を蓄えている方もいるかと思うんですけれども、しかし次の世においてはそれは何の値打ちもありません。あの純金でさえ天国においては道路のアスファルトです。壁です。もうどこにでもありふれたものです。ですから私たちがにとって大切なのは、その天の御国に入るために備えることです。天の御国に入るために備えることはどうしたらいいでしょうか。非常に簡単です。イエス様を信じることです。イエス様を信じた者は天の御国に入ることができます。その誠の土台であるイエス様、そのイエス様という土台の上に建物を建てていくものは幸いです。いつまでも残るから。ところがイエス様という土台の上に建てていかないものは、かの日が来た時全て焼き尽くされて何も残らなくなってしまいます。せっかく建てた建物が一瞬してパンになってしまいます。ですから私たちがどこに土台を置いて日々生きていくか、それがとても重要になります。では今日の御言葉の箇所、マルコの福音書の16章です。マルコの16章の1節から7節まで。
皆さんの聖書は、新約聖書の102ページです。102ページ、
おととい金曜日の夜にまたイエス様の受難のメッセージをしたんですけれども、イエス様が死なれたのは金曜日の、午後3時頃です。そして、その次の日は安息日ということで、生徒たちはイエス様の墓に行くことができませんでした。その翌日である日曜日の朝、安息日が明けましたので、お弟子さんたち、女性たちなんですけれども、女性たちがイエス様の遺体の手入れをしようとして、墓に行きました。ではマルコの福音書の16章1節から読んでいきます。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。アメン。そこまでです。イエス様の墓に行った女性たちはある心配をしていました。彼女たちにはどうすることもできないことです。しかしそれでも彼女たちは墓に香料、あとモス薬を買っていきました。その心配というのは、あの重たい石です。しかも封印されております。ロン・ワイアットという考古学者がいるんですけれども、 彼は、ノアの箱舟とかイエス様の、墓とかを発掘した考古学者です。で彼が、見つけたとされるその、封印なんですけれども、封印というのはその、扉が開かないようにする、鍵みたいなものなんです。でその彼が見つけた封印は鉄の鎖で、まあ、このぐらいの大きさですかね、鉄の鎖を、見つけたんです。でところがその鉄の鎖は非常に不自然な状態で見つかりました。どういう状態かと言いますと、とてつもなく大きな力、おそらくダンプカーが時速100キロぐらいで衝突したかのような、そのような不自然な、曲がり方をしてたそうです、その鎖は。その彼女たちが朝墓に行ってみると、封印がそうやって壊され、そして重たい石がどかされていました。御使いがその石をどかしたんです。御使いの力はその当時ではとても考えられないような力を持って封印を壊し、そして彼女たちのためにその石をどかしてくれていたんです。復活というのは人の思いをはるかに超える出来事です。そしてその出来事が起きた時、人間のそれまで積み上げてきた様々な努力は無駄にされることが、それが明らかになります。彼女たちはその大きな石をどうやって転がそうか、その封印をどうしようか、そのことについて心配しながらイエス様のところに、主のためにそのお墓に行ったんですけれども、しかしその心配は無用でした。封印はすでに大きな力で打ち砕かれて、石は脇に転がされていたんです。それは彼女たちのためです。というかそれ以前にイエス様はその墓の中にいないんですよ。彼女の心配は全くもって、不要でしたね。イエス様をその死人というカテゴリーの中から探そうとしても無駄だったんです。なぜならイエス様は生きているというカテゴリーの中に含まれているからです。ですから、まあ、彼女たちはイエス様のために行ったんですけれども、しかしそうやって主の大きな栄光、主の不思議な技を見ることができました。これはユダヤ人を恐れて部屋の中に閉じこもっていた11人の弟子たちには、分からないことでした。彼女たちは、そういうわけで幸いですね。それから彼女たちは、イエス様の体に油を塗って、もつ薬を塗ってその腐敗のスピードを遅らせようと、そういうわけで行ったんですけれども、その努力もまた無駄でした。イエス様はよみがえられたお方だからです。私たちは、いろいろなテレンテクダを持って自分の体が老いていく、腐敗していくのを食い止めようとするんですけれども、しかし私たちはいずれ、老いて死んでしまいます。私たちはそういう努力をすることは確かに無駄のような気がしますけれども、しかし本当に大事なことはその死んだ後についての準備をしているかどうかです。もちろん、女性は綺麗なまま、綺麗な、状態を保つ努力はどんどんするべきですけれども、しかし誠に価値のあることはその内側の美人を目指すことです。それこそ永遠に残る美しさだからです。そしてイエス様のお墓には兵士たちが見張っていました。弟子たちがイエス様の体を盗み出して、そしてイエス様はよみがえったと言いふらさないかどうかと、心配する人たちがいたから、だから兵士たちが見張っていたんです。ところがその兵士たちも無駄な努力でした。兵士たちはどうしたか、御使いが現れて、その御使いを兵士たちが見たら気絶してしまったんです。死んだもののようになったんです。 お弟子さんたちには、あるいはこの女性たちには、兵士たちをどかす力はないかもしれません。しかし心配無用です。イエス様の元に行こうとする時は、御使いが立ちはだかって、その邪魔する門番たちを蹴散らしてくださるからです。アメン。私たちが日曜日に、日曜日のことを私たちは主日というんですけれども、私たちが主日に集まって礼拝するのは、その主であるイエス様を礼拝するためです。主が、その日曜日によみがえられたからです。ユダヤ人の安息日は土曜日なんですけれども、私たちキリスト者は日曜日に集まって礼拝することになります。今日は特別にイースターということで、こうして、特別な礼拝をしているんですけれども、イースターエッグというのは、おそらく日本のクリスチャンでない方にはあまり馴染みのないものかもしれません。まあ、もしかしたら今後、飲食業界が目をつけて、バレンタインみたいに、あるいはクリスマスみたいにキャンペーンを行うかもしれないんですけれども、まだそのようなことにはなっていません。イースターエッグの、起源には、まあ、いろんな説があるんですけれども、それら全ての説に共通していることは、卵は、まず墓をイメージします。そして復活を、イメージします。つまり卵が象徴するのは墓と復活です。卵を見ると、一見石ころみたいな硬い物体で、しかも冷たいものですね。ところが内側に命を宿しています。ちなみに私、実家にいた時、一時期チャボっていう鶏に似た、鳥を飼っていたんですけれども、男女オスとメスで、で毎日卵を産むんですよ、メスは。でそのじゃあメスが産んだ卵をどれか一つ取って温めれば、いずれひよこが生まれると思いますか？そう必ずしもそうではないんですよ。生まれる卵と生まれない卵があるんです。つまり、オスとメスが、交尾して、そして受精した卵だけが温めれば生まれるものなんです。卵は、そういうふうに命を宿している卵、精の入っている卵と精の入っていない卵では大きく違います。第一ヨハネの3章9節に、ちょっと開きます。第一ヨハネの3章9節、誰でも神から生まれたものは罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができません。ここで神の種という言葉があるんですけれども、これを、原文では、スペルマティ、つまり精子なんですよ。つまり神の精子が入っているものは罪のうちを歩むことができないんです。罪のうちを、まあ、歩むことはできるんですけど、でもすごく居心地が悪いんです。なんか自分が変なことしてるみたいな、そういうわけでまた罪の中から出てきてしまうんです、努力しなくても。ですから神の種が入っているか入っていないかはとても重要です。神の種が入っているものは新しく生まれることができるんです。人のうちに御言葉という種が、まかれたとき、種は、種をまく人はいろんな人にまくんですけれども、必ずしも全部の人がそれを受けるとは、限らないですね。その種まきの例えを、聞いたことあるかと思うんですけども、豊かに実を結ぶのは与一にまかれた種だけです。ヘブル書の4章2節に、古い訳で見ますと、彼らが滅んだのは信仰によって混ぜざりしかばと書いてあります。信仰によって混ぜることが大切なんです。その神の種、御言葉を。 ですから人は神様の種である御言葉を信仰によって混ぜなければその人は実を結ぶことができず新しく生まれることはできません。復活の新しい命に預かることができるのはその御言葉のという種をその人の中で混ぜた人たちです。そのようにして、受精した人たち、受精した卵はいずれその硬い殻を破って新しく生まれます。その新しく生まれるというのがつまりイエス様を信じた瞬間です。その新しく生まれた人たちは親鳥はどうすると思いますか。親鳥の翼の下にかくまって守ってくださるんです。すでに成長していくまでに母鳥はいつもその翼の下にかくまって皆さんをあらゆる悪しきものから守ってくださいます。ここのイースターエッグを昨日茹でるところから作ったんですけれども、で一部この包装紙も作りました。でこれを包んでくれたのはまた別の姉妹たちがいるんですけれども、このイースターエッグを昨日茹でるときですね、奉仕というんですけれども、教会のいろんな仕事をすることは、奉仕というんですけれども、その奉仕をしているときにちょっと遊び心が出てきてですね、卵をお湯の中に一個一個入れてきます。で、卵は復活を意味しますので、で信徒たち一人一人のことを覚えて、例えば、キム・ヘイロさんの今拘束という、この卵を、解放という復活の領域へ入れてください、ポチャン。あるいは、誰々の、金銭的な必要を覚えていますから、それをあり余る、祝福という形で復活させてくださいって入れたり、そういう形で、作っていて、河合さんと一緒にやったんですけれども、いや面白かったですね、あれは非常に楽しかったです。その中でそういえば御霊の実ってなんだっけっていう話になりまして、それは、こちらのガラテヤの5章22節に書いてあります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。もし、この中でこれらが欠けている人があれば、私たちはその復活という領域においてそれらが与えられ実を結ぶということを、祈っていくことができます。愛の反対語は何だと思いますか。これは無関心です。キリストの愛は昔の聖書では、ご大切というふうに訳してました。つまり神様の愛は日本語に訳すことができなかったので、大切にするという、そういう言葉が、使われていたんです。ですからもし皆さんが無関心な心があれば、愛という形で復活が生まれますように、もし喜びがなければ、喜びの反対は憂いですね。もし皆さんの心に憂いが占めているのであれば、そこから復活、喜びという復活が生まれますように。もし平安がないのなら、不安で満ちていて思い煩いで満ちているのなら、その平安という実が復活しますように。寛容がなければ、皆さんの心に不寛容があるのであれば、不親切があるのであれば、あいつのために何かしてやることなんかできない、そういった意地悪な心があれば、寛容という、心が復活しますよ。親切という身がもしないのならば、冷淡であるのなら、ちなみに私は結構冷淡だと思うことがあるんですけれども、その冷淡というところから、親切という身が復活しますよ。もし皆さんのうちに善意がないのであれば、もし悪意で満ちていて、あいつに意地悪してやりたい、 そういう心があるのであれば、善意という復活が実を結びますように。誠実がないですか？不真実、不誠実ですか？もしそうであれば、誠実な実が結びますように。柔和さがないようであれば、柔和な実を結びますように。もし自制というものがないのであれば、前の教会でですね、御霊の実で何が一番ないですかっていう実、はこの自制、これが一番多かったみたいです。もし皆さんのうちに自制する心がないのであれば、もし不貧困を行う衝動、あるいは良くない思い、あるいは、時間を守らないとか、そういった自制がないのであれば、その自制という実が結ぶように、それらが復活として現れるように、私たちは祈りたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが、かつて肉の思いで生きており、生まれながらの罪人でした。しかしあなたが私たちを、そんな私たちを復活させ、全く新しい命として生きて、そして、無関心から愛が、憂いから喜びへと、不安な心から平安へと変えられるように、あなたが私たちを復活させてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたの復活を大いに喜び祝いたいと思います。主よ、私たちも天においてすでに復活したものであり、死者の中から蘇らせた神の力を私たちのうちに働いていることを感謝いたします。私はイエス様、あなたと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きていることを感謝いたします。私たちがこの地上の歩みをあなたにあって歩むことができますように。感謝してこの祈りを私たちの主である愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美に移ります。なんという愛を賛美します。 主の祈りを祈りたいと思います。賛美歌の一番前にあります。主の祈り。天にまします。我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
では最後に祝福の御言葉を持って祈ります。この修法の左下の方にあります。こちら、毎日この下線部分を自分の名前に当てはめて祈ると、とても祝福されます。では最後に御言葉を持って祈ります。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子の御子か受子支配の中に移してくださいました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。大切なのは、新しく創造されることです。私はイエスの焼き印を受けているのです。愛する天のお父様、私たちは新しく創造された者たちであることを感謝いたします。イエス様が十字架につけられた時、私もそのイエス様の十字架のうちに言いました。イエス様がよみがえられた時、私たちもよみがえらされました。もはや私たちは暗闇の圧政の下ではなく、愛する御子の愛のご支配のうちに移されていることを覚えて感謝します。それはこの御言葉の真実のうちにある通りです。またイエス様を死者の中からよみがえらされたその神の力が私たちのうちにも働いていることを感謝いたします。御霊の実を結べない私たちから結べる私たちへと復活していることを感謝いたします。この復活の命は私たちが寝て起きてそうこうしているうちにどんどんどんどん育って大きくなっていくものであるから感謝いたします。ただ私たちはそのあなたの命の成長をただ日々水をやって大切に育てていくだけでその実を結べることを感謝いたします。今日ここに集った一人一人の上に、また日頃もろの事情で集うことができなかった者たちの上に、あなたが豊かな恵みを注いでください。この祈りを私たちの主復活されたイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
主に感謝しましょう。
アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。今日、この後後ろの部屋の方で、お菓子のお菓子とお茶の準備ができていますので、どうぞお持ち寄りください。また祈祷課題がここに書いてある通り、引き続きお祈りの方を覚えます。もし、皆さんの中で礼拝のお手伝いをしたいという方がありましたら、ぜひ私あるいは、河合さんの方に申し出てください。では今日の礼拝をここまでします。ハレルヤー。